はい、では旧約聖書概論の29番目はエリアとエリシャです。イエーイ、パチパチパチ。はい、聖書箇所は第一列王記の17章から第二列王記13章。随分広いですね。え？
かぶってるか。
いや、
まあ、概論だから仕方ない。
笑うほど広くはない
そうで
け
すね。
ど、まあ、エリアとエリシャ、2代、2人出てくるからね。1人だけなら短いけどっていう。はい、エリアっていうのは預言者ですね。一番有名な預言者の一人ですよね。エリア書っていう預言書っていうのはないんですけども、だからそういう意味でのその旧約聖書の預言書の預言者ではないけど、文章を書かなかった預言者なのかよくわかんないんですけど、まあ、文章残ってても別にそれ本人が書いたとは限らないから、別に文章を書くの好きじゃなくても預言書を残してもいいんですけども、まあとにかくいわゆる預言書は残ってないけども、列王記などに記録が残っている預言者ですね。はい。で、そのデビューは衝撃的でしたね。第一列王記の17章で突然登場します。はい、17章の一節で、ギルアデのティシュベノデのティシュベ人エリアはアハブに言った。私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる。私の言葉によらなければここ2、3年の間は梅雨も雨も降らないであろう。まあ、このようにこの衝撃的に登場するんですね。アハブ王にチャレンジをする形で登場します。で、その後彼どうしたのかというと、なんか不思議なんですよね。この王様の前に出て行って、すごいチャレンジングな話をしたら、今から華々しくデビューして、今からもうモーセのようにね、王宮を出入りして、なんか主は言われる民を去らせようみたいな活動するのかなと思ったら、なぜか彼はこのヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せって言われて、つまり隠匿生活に入らざるを得なかったという不思議なことをさせられます。不思議ですね。で、まあ、これはここの解説にも書いてますけども、まあ、この出来事っていうのは、ここにも書いてるように、私たちの信仰生活にも言えることで、一時的に主の栄光を感じたとしても、再び地味な生活に導かれる場合があるという ということですね。そういうことありますよね。
大体予言を受けたりとかするって、その時すごいことを語られるじゃないですか。自分で普段思いつかないようなことを神様がも考えておられるとか、素晴らしいご計画があるとか、神様はこのようにしてあなたを用いられるとか、そういうことを語られるけど、日常生活は今まで通りっていうことだから で、そこで地に足をつけて、その中で本当に試されながら、神様のその予言というか語られた言葉が成就していくプロセスっていうのは、やっぱりそこから通っていかなきゃいけないっていうか、上からじゃないっていうか、
ワンセットだと思う必要があるということ
砕
です。
かれるへり下るって、それワンセットだよね 高く上げられる前、必ずへり下る、砕かれる 低いところまで 落ちる
ある程度のところまではね、まあいけるかもしれないけど、やっぱり砕かれていないと神様はそれ以上用いれない。もしそのまま用いたら高慢になったり、誰かを圧迫したり、何かあんまりよろしくないことが起こってしまいますので、神様はそういうところを通らせるということです。はい。で、それで彼はこのケリテ川のほとりで、また素晴らしい奇跡ですね。まあ、地味な生活と言いながらも、実は毎日が奇跡であったという。
ですよね。
そうだよね。
それはあれだよね、イスラエルの民にも言えることですよね。荒野の40年間って、なんか毎日が同じような地味な毎日っていう感じですけど、でも実際は毎日奇跡を見てたんですよね。
上から降ってきたわけですから、食べ
物は
物
降っ
が。
てくるし、雲はとどまるし、
そうそ
水は湧くし、
うそう。水湧くし。
岩はついてくるし。
モーセの顔テカるしみたいな。
それ普通だったんだろうね、きっと。行ってこなかったらおかしいって思うぐらいで。ね。
だってそこで生まれた人ってもうそういうもんだと思うよね。
あ、そうですよね、うん、小さい頃からマナ食べて
超自然が自然の生活っていう、
ね、まあエリアの場合は彼はこのカラスが養ったというケリテ川というほとりでカラスが彼を養いましたね、うん、つまり毎日奇跡を体験してでそれなりに充実してたんじゃないかなと思います。自分の役割を果たしたから、まあだって彼の予言って 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうですから、この 2,3 年の間にじわじわとそういう裁きというかね、神様からのメッセージがイスラエルに伝わっていく過程で時間かかるっていうことはまあ了承済みみたいなところなので、まあじっくり彼はそこに腰を落ち着けて様子を見てたんですけども、しかしだんだんその水が枯れてくるんですよね、うん、その地方に雨が降らなかったから枯れてきたって、それは自分で予言して自分の予言が自分に跳ね返ってきてるみたいなね、やっぱり雨降らないなみたいなことが起こりました、うん、このケリテ川のケリテの意味がここなんか私誰かが言ったんで書き込んでちょっと自分で調べたわけではないけど、意味が突き通すっていう意味があるっていう、ですからまあ試練的な意味ですね、試練に合っているという意味があります、うん、でそういった中で次に彼を導いたのがヤモメに養われるという不思議な体験ですね。もう食べるものがなくてもう死ぬつもりだった親子のところに行って、まず私のためにパンを作って持ってきなさいというすごいよね。
つい言えない、
言えないな、私無理無理無理無理
人間的な哀れみをもう持ってたら、うん、そっちの方が強かったら絶対できない行為ですよね。
そうですね、
導かれたんですね、
うんうん、
まあでもだから今日悪い説教者はねこの箇所を引用してなんか貧しい人からお金巻き上げるみたいなそういうミニストリーしてる人もいますけどね、まあ、最近はいないかな、淘汰されちゃってあんまりいないかもしれない。まあ日本にはほとんどいないと思いますけども、はい、まあとにかくこの彼女がこのヤモメが信仰それを聞いた言葉を信仰によって受け止めて、そしてまずエリアのためにそのパンを作って与えた時に、この17章の14節にあるような、イスラエルの神主がこう仰せられるのです、主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きずその壺の油はなくならない、うん、で実際そのようにして彼女はもうずっと飢饉の間備えがあったということです。うん、素晴らしいですね、うん、まあこのことから分かることは、本当に神の働きのために捧げるということはこの自分自身が豊かな備えを体験するということのメッセージですね。だけどこの女性もこの後でまた試練があったんですね。子供が死んじゃうんですよね、うん、で子供が死んだ時にまたなんか悪い思いがやってきたというか、エリアを責めるんですよね。18節に、神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなせるのですか、あなたは私の罪を思い知らせ私の息子を死なせるために来られたのですかという、うん、ね、だからやっぱりどんな祝福や奇跡の中にあってもチャレンジっていうのが必ずあるということですね。でもこの時主はこの子供を生き返らせてくださったという、そういう奇跡を行ってくださいました。アメン。
エリアが、わあ死んじゃったんだ、ごめんねみたいな感じになって終わったら、
うん、
神様に なんでこの子の命を取るんですか、死なせるんですかって言わなかったら生き返らなかったんですよね、
うん、
なんかエリア自身も試されてるんですか。
なるほど、そうかもね。はい、その後でだんだんこのアハブの プレッシャーが強くなってくる。それからかなり経って3年目ってことは、飢饉が起こって3年目。3年間雨降らなかったら国どうなるんでしょうね。
結構すごいですよね、3年雨降らないって。
どないせっちゅうねんっていう感じなんですけども、その間、このイゼベルが、アハブの妻ですね、イゼベルがこの預言者たちを圧迫してたんですよね。預言者たちを殺し始めたので、オバディヤは100人の預言者を救い出し、50人ずつホランナーの穴にかくまい、パンと水で彼らを養ったという、この主の民を助ける立場の人。このまあオバディヤっていうのは宮殿、王宮を司るオバディヤですから、割と高いくらいにいたということですね。だからね、敵の陣地の中にも味方がいるということです、
このオバデヤって
預言者じゃない、
じゃない方、
じ
ゃあ別人なんだ。
アハブの王宮を司ってたという。
そうそうそう、まあね、立派な人だけど、まあ本文読む限りはちょっとビビってる、ビビりなところもあるけど、だけどまあね、自分の命かかってるわけですから、それも仕方がないかなっていう、とにかく自分のできることをしたということですね。で、アハブはオーバーディアに命令して、水を探しに行きなさいと言って、でそこでエリアに会うんですね、オーバーディアは。で、この時、オバデヤはいい人だったんだけど、ちょっとビビってたんですよね。8節に、18章の8節に、エリアがここにいますと、アハブに言いなさいと言った時に、オバデヤが、それをなんかちょっと自分に対するチャレンジが大きすぎると思った。オバデヤが言った、私がどんな罪を犯したというのですか。あなたはこのしもべをアハブの手に渡し、私を殺そうとされるのですかという。もし、これつまり、ここにいると言っても、エリアってほら預言者だから、そこに行ったらもういないっていう、12節にあるみたいに、私があなたから離れていってる間に、主の霊はあなたを私の知らないところに連れて行くでしょう。私はアハブに知らせに行きますが、彼があなたを見つけることができないなら、彼は私を殺すでしょう。エリアと会ったことが逆になんか恐れになってしまったという。それはなんていうのかな、おそらくここでエリアと会ったのは、彼を次の信仰の段階に引き上げるために特別な時だったと思うんですけども、でも彼はそれを恐れと捉えてしまったという。で、そして彼は自分の今までしてきた実績、13節、私は今まで預言者をかくまってきたんですよっていう、私いい人なんですよっていうアピールをしたという。だからまあね、いい人で立派な人だったんだけど、ちょっとやっぱり恐れの中にあったね。だけどエリアは、いやそんなことはしませんよ。だからこれオバデヤは普通に語ればよかったんですよね。その恐れの動機で、こんな風になっちゃうだろうから、私は本当に困ってますって、あなた迷惑ですというような視点じゃなくて、なんて言いましょうかね、信仰にある視点ですよね。
でもきっとオバデヤの信仰の限界がここだったんですよね。自分の身まで神は守ってくださるっていう信仰までは持ててなかった。
そうそうそう、まあね、それぞれの信仰の段階があるんですけども、だから私たち何か信仰のチャレンジを受けた時に、これを通じて神様が何か大きなことをしてくださるという。だってエリアと直接会えるってなかなか普通できないことですよ。
そうですよね。もうすでにエリアって分かってひれ伏してるってことは、もうこの時代にもエリアはすごい預言者だっていうのもあったんですよね。
伝説の預言者に会ったということですよね。で、もちろんエリアは彼を煩わすために来たわけじゃないから、私は今日彼の前に出ます。で、アハブとエリアが会うことになりました。で、このあと、じゃあ対決しましょうという公開対決 カルメル山でイスラエルの北部ですね、海辺にある山ですけども、ここで対決することになりました。あ、その前にこれアハブが面白いのは、アハブはエリアに言ったんですよね、お前はイスラエルを煩わしてるぞという、うん、だからまあお前が宣言してから雨が降らなかったんだからお前が悪いやつだっていう、うん、だけど預言者が雨を降らしたり降らさなかったりできるわけじゃなくて、神様がそれをして、それを告げる役割が預言者だったわけだから、うん、実際エリアが煩わしたわけではない、うん、煩わしてるのはこのアハブですね。彼が偶像礼拝によってこのバールの後についていったから、神様のこの懲らしめの時が来ているということですね。
あれ、エリアがはっきりとここでね、あのアハブがね、これは毎回イスラエルを煩わすものって言ったら、もうきっぱりとこの預言者は、私はイスラエルを煩わしません、あなたとあなたの父の家こそそうですはっきり違いますっていう、あの上書きしてそれ嘘、それ違う、あなたが煩わしてるって時々やっぱり霊的な意味で私たちはっきりと宣言しなくちゃいけないっていう、なんかただ黙ってるだけで、なんか抵抗しないと、知らないうちにその偽りなんだけど、抵抗しないことによってそれがなんかこう影響を及ぼしてしまう、知らないうちに影響されちゃってる、はっきり同意しないまでもなんかちょっとあの悪い影響を受けたりダメージを受けたりして、だからこれ必要なんだなって私じゃない、あなたとあなたの父の家がイスラエルを煩わしてるんだっていう、はっきりなんか対決してて
だよ、ね、
きっぱりピシャッと
境界線がなくて、何かそのね押し付けてくるような人に対しても、うん、やっぱりはっきり言ってあげる必要がある、
うん、しかもただなんか感情的にそうじゃないとあなたの方が悪いでしょっていうんじゃなく、あのエリアははっきり、現にあなた方は主の命令を捨てて、あなたはバールの後についています、
うんうん、
だからどこの部分がどうで、それは全く嘘なのかっていうこともやっぱりあのしっかり理解した上で宣言する、うん、もちろん神の真理に立って、ここであなたがしていることは神の御心に反していることである、だからイスラエルを煩わせるのはあなたたちなんですって、うん、それは悪霊にも私たちはっきりと立場はっきりさせる必要があるかなって、暗闇の仕業に対してなんかスカッとするねこれ、
うん、なんかこう自分をはそうじゃないっていうことはなんか最低限できるじゃないですか、私は煩わしてない、なぜならこうだからって、自分を防衛する守るための理由を並べることはなんとなくできるけど、でもあのお前こそ間違ってるんだっていう視点をちゃんと持てるのはもう本当に神様の義が分かって、うん、それがはっきり見極めれてないとやっぱ言えないじゃないですか。
そうですね、
だそれすごいなっていう、
うん、
うん、アメン、
大事ですね、アメン。はい、そして400人のアシエラの預言者と、バールの預言者450人を集めて対決しました、カルメル山で。
850人っていうことですね。
そう、850人で、うん、でここでこれをした理由は民に対してチャレンジするためでしたよね。21節にあるみたいに、いつまでもどっちつかずによろめいているのか、もし主が神であればそれに従い、もしバールが神であったならそれに従いということですね、うん、で彼、民は一言も彼に答えなかったっていうのが、う
ん、守りに入ってますね
で22節、エリアは民に向かっていた、私一人が主の預言者として残っている、しかしバールの預言者は450人だ。これ実はこれ正しい知識ではないんですよね。かくまわれた預言者もいるし、実は神の民は他にもいるんだけど、
うん、
うん、だからエリアはいい人、良い預言者ではあったけども、この時彼が間違ったのは私一人がっていう、もう自分しかいないんだっていう、なんかそういう孤立、孤独っていうのを感じてた。この辺りからちょっと彼の何かそのこの後でちょっと落ち込んで鬱になってしまうその影が、前置きがあったのかなみたいなのを感じますね。 で、とにかくこの時にした解決法、対決方法は、まあ一言で言うと、この焚き木と生贄を準備して、天から火が下ってきて、燃えた、生贄が燃やされた方が正しい預言者であるという、そういう不思議な対決方法をしました。で、それでバールの預言者も今までそういう経験なかったと思うんだよね。だけどなぜか24節見たら、それでいいって言った。 あ、民は答えたか。あ、民は答えたんだけど、どっちにしてもこのバールの預言者も、じゃあそうしましょうっていうふうになったんですよね。
うん、民もきっと850人よりに勝るぐらい人がいっぱいいて、その手前こうノーとは言えなかっ
ああ、
た。
ノーとは言えない。で、実際真面目にバールの預言者は求めたんですよね。祭壇の周りを踊ったという。で、最後28節見たら、ますます大きな声で呼ばわり、彼らの習わしに従って、剣や槍で血を流すまで自分たちの身を傷つけた。このなんか自分を傷つけて神様に願い事を聞いてもらおうという考え方って、この偶像の神によくあることですよね。メキシコでもね、あるんですよ。
自分を傷つけて。
カトリックのね、あるお寺、お寺じゃなくて、その教会ではひざまずいて、膝つきながらずっと、そのなんか結構な距離を膝で歩くわけ。膝立ちで。ということはここから血流すんですよ。血流してたどり着いて礼拝すると願いが聞かれるか、なんか。
完全に偶像的な、何かを捧
血流
ね、
して痛い思いして そういうことをしたら願い聞かれますみたいな、やるんですって。
ろうしなければ叶えてもらえないっていう、よくあ
まあ、
るん
人間の心の中に何の犠牲もなしには神様に近づけないっていうのがインプットされてる。それそのものは全く的違いではないけど、でもそれは人間の犠牲じゃダメなんだよね。罪ある人の犠牲ではなくて、罪のないキリストの身体じゃないとダメだという。そして案の定、神様っていうか、偶像の神は何も答えなかった。で、しかし、エリアはここで、じゃあ私の番が来ましたねということで立ち上がって、まず彼がしたのは、主の祭壇を建て直したということです。これ、やっぱりこれ予言的に意味がありますよね。この偶像に支配されてた中で、神様がまず最初になさる技っていうのは、祭壇を建て直すということ。祭壇っていうのは、生贄を捧げる場所ですよね。そして礼拝の場所、まずそれを建て直して宮座をなされるということです。で、12の石を取って、そしてその石で祭壇を築いた。で、牛を準備する。ここでちょっと変わったことは、34節で、全焼の生贄と焚き木の上に水を注いだんですよね。普通今から火つけるようとするには絶対そんなことはしないけれども、二度そうしたという。大量の水で、もう水で溢れさせたという。そしたらもう祭壇の周りにも流れ出して、溝にまで水が満ちたという。普通なら絶対人間がこの 火つけてもつかないような状態にしたという。でもこれ、彼が勝手に考えたことじゃなくて、36節を見たら、あなたの御言葉によって私がこれらの全てのことを行ったということが今日明らかになりますようにと。つまり、一見変わったような行動であっても、神様が彼に語ったということですね。だから同じように私たちも、普通のことであれば私たちの思いつきとかでしていいけど、何か本当に奇妙なことだったら、聖書に書いてあったから同じようにしてみようっていうんじゃなくて、神様とつながるという、ことが大事かなと。まあね、鳥なしの祈りとかでなったら、まあちょっとノリっていうのもあったりして、まあそれはそれで 士気を高めるにも楽しくていいことでもあるんですけども、何かちょっと変わったこともする、ことがあります。まあしていいんですけど、
表現的行動
でも聖書に書いてるから。だからエリコの城壁みたいにその場所をぐるぐるぐるぐる回ったりとかで祈る、やっぱり導かれてするっていうのは大事かなと思います、
あれですね、のぼるさんの、
ああそうそうそう、
イデオ引き上げ的行動、
まああれはまあ神様が私たちのノリを承認しているということなのでまあ語ったかどうかはちょっと分かんないけどでも喜んでいたと思います予言的行動、
信仰によってやった、という点で、
そうそう、神様は私たちがクリエイティブであることを願ってるから、祈るときに何か変わったこと、敵を踏んづけるとか、なんかいろいろありますよね、まあでもまあだからまあ結論は、まあ私たちクリエイティブに何でもしていいし、神様はそれを喜ぶだろうけども、だけど一番いいのは神様の声を聞いてそれを行うということです。でそれをして求めた時に天から火が降ってきました、38節。そして石と塵と焼き尽くし、溝の水も舐め尽くした、だからもう水が蒸発するぐらいすごい炎だったということです。でここでエリアが彼らに命じた、彼らっていうのは民ですよね、民に命じてバールの預言者たちを捕らえよ、一人も逃すなっていう、結局だから預言者たち黙って縛られたのかどうか知らないけど、圧倒的な数がの民はいたっていうことですよね、だからその気になればいつでも追い出せれたのに、結局問題は民がどっちつかずだったということですね。だけどこの火の炎の奇跡を見た時に民は、あこれこそ主の御心だっていうのが分かって元気づけられて彼らを捕らえたということですね。でこの後彼が求めましたね、41節以降でこのアハブに言った、登って行って飲み食いしなさい、激しい大雨の音がするから。でアハブはこれエリアが登って行って飲み食いしなさいって言って42節、アハブは飲み食いするために登って行ったっていうのが素直な
忠実にな
んかもう言うこと聞いといた方がいいなっていう、だからこれはつまりもう霊的にもなんか逆転してたっていうことですよね。
あそうだね、
俺そんなのするしないよって、もう家帰って寝るわってもう言えたはずだもんね、だけどそれをしたと。でこの時に42節、エリアはカルメル山の頂上に登り、血にひざまずいて自分の顔を膝の間にうずめたって、これもう完全にひれ伏した、ひれ伏す、もうこれ以上ひれ伏しようがない、どういう姿勢なのかよくわかんないですけども、でそういった中でつまり本当に礼拝し死を求め祈ったっていうことですね。でそして祈った後に若い者に43節言って、さあ登って行って海の方を見てきてくれ、若い者は登って見てきて何もありませんと言った。でエリアは行って長旅繰り返しなさい、だからもう祈るたびにちょっと見てこいって言って何もありません、祈って必死で祈って見てこい何もありませんっていうのを繰り返した時に、7回目に人の手のひらほどの小さな雲が海から登っています。どのぐらいの大きさなんですか、このぐらいの大きさってこと、手を伸ばしてこのぐらいかな、このぐらいなら全部だ
かなり遠くにこのぐらい、
これぐらいのがあったっていうことなんでしょうね。でそこでエリアは宣言しましたね。そこでエリアは言って、登って行ってアハブに言いなさい、大雨に閉じ込められないうちに車を整えて下っていきなさい、つまりその小さな雲で十分だよっていう、この印ですよね、印が見える時にもうそれでいいという、で彼はもう信仰によってはもう大雨が降るっていう宣言をしました。ですから私たちもこの手のひらの雲を、2つの段階がありますね、神様を求めて、まず3つの段階っていうかな、 まず祈る。で、諦めずに7回繰り返す。これ7回っていうのは文字通り7回って意味じゃなくて、もう完全数ですから、完全に徹底的に祈るというこの段階が必要です。そして祈った後に、祈ったからといってすぐにすごい答えが見れるとは限らない。小さな手のひらほどの雲、あんな雲何になるんですかというような雲しかなかったけど、印だったけども、それでさらに予言したんですよね。大雨が降るから、大雨が降りますよっていう宣言をしました。で、宣言するだけじゃなくて、その宣言にのっとった行動をしたということですね。ですから私たちは信じた時にそれにのっとった行動をするっていうのも大事ですよね。あのカルロス・エルサルデっていう人が、飛行機が与えられるという、神様から、神様を願った時に、もう飛行機が与えられたものとして行動したんです、
うん、
つまり飛行機の免許を取りに行った。車の免許でないからね、
うん、
冗談ではいけない。
昨日、おとついも和子さん、カルロス・エルサルデ先生 の、うん、服を買いに行った時の話を学びの時にしてて、
すごい証
すごいですよね
だからやはり信じたら、信じたことに基づいた行動をしていくっていうのも大事ですよね。なんか信じたからもう神様あとお願いしますっていうんじゃなくて、私たちが動いていくという、
それをするときにそれが信仰、信仰っていうか、だからこれは神様語ってるかもしれないけど、そうじゃないかもしれない、ただ自分の思い込みかもしれないで、こう悩んでいて結局何もしないんじゃなくて、もしかしたらこれ神様語ってるのかもしれない、そうだ、じゃあこの方向に動いてみよう、で神様はこれを与えてくださるって語られたと信じたら、そのことのための準備をするとか、それを本当に信じて、それに基づいてなんか動いてみるっていうのが信仰の表れだよね。実際信じてるっていうことをこう表すっていうか、でそれは本当にもしかしたら思い違いである場合もあるかもしれないけど、でもそれを自分はこれを神様からのものだと信じるっていう、そういう決断、うん、でそれをやっぱりやっていく中で外した時とそうじゃない時がだんだん分かってくるというか確かに間違えることもあるけれども、うん、でも本当だったんだっていうのはやっぱりその方向に動いて初めて証明されるから、何もしないでこう分かんないままっていうんだったら分からない、分かりようがない、うん、でもその方向に動いて実際ステップを踏み出してみたら、あのエルサルデ先生もあのパイロットの免許取った後で、ある人がもううなされて神様から語られてあげますってくれ
るし、お金もうこのお金受け取ってくれ、
そうそう
受け取ってくれないと困るんだっていう感じで
不思議な形で神様がね、確かに飛行機与えてくださったって。それまではね、いろんなところにメッセージに招かれていくんだけど、車で移動しても大変で大変で大変たまらなかったらしいんですよ。で神様の言葉を別体に行くのに車で移動するのはもう大変だっていうような状況の中で、飛行機欲しいと、うん、そして求めてその信仰によって動いて、実際自家用飛行機でもうあちこち行くようになったっていう証でね。そうか、もらう前からパイロットの、うん、資格取りに行くんだって、うん、すごいインパクトあったよね。
なるほどね、
うん、私もみかんの本が出る前からもう早向きの練習をしていたという。
ああ、信仰の行動ですね。
テレビ出るから練習しなきゃって
そこまで、
そう言ってたの、言ってたの、テレビから一個もお誘い来てない時に早向きの練習するってね。だってテレビに招かれたらそこでその場でやんなきゃいけなくなるから練習しなきゃいけないって。
あんなの30分かけて向いててもさ、全然テレビ受けしないでしょ。
ノーコメントへーって言ったら本当にテレビから招待来たから、
ああそっかってびっくりしました、
うん、なんか みかんの本の一連のことで割とみんな砕かれましたよね
のぼるさんなんか絶対出ないと思ってました。毎週水曜日祈ってたんですよ、のぼるさんも。それなのにいざ本出たら、いや私絶対出ないと思ってたん
ですよ。私なんか絶対そんな本売れるわけないと思ってた。
みんな言葉にしないけど思い出なが
ら悔い改めましたよね。神様すごい。
神様ってすごい本当。
でもね、やっぱみんなのほら、砕かれたかもしれないけど、みんなのその器が広がったっていうか、あ、できるんだって、可能なんだっていう、うん、
軽々しくそんなの無理じゃないとか、うん、いや言えないよね、やっぱりなんか、うん、もしかしたら神様が本当に本当に何かこんな新しいことやろうとしてるのかもしれないと。
いや、うん、本当ですね。
ねえ、まずいいねって言っといた方がいい。
いいです。
一人が突破したら次についてくる人たちがいるって
。うん、だからサミちゃんのね、あの YouTube とのミニストリーとかでもそうですよね。やっぱり始めた時に、っていう思いはもうだいぶなくなってましたもんね。いけるかも。
昨日もあの牧師の、あの大きな親睦会があって行って出会った人が、なんかそのサミの YouTube のファンだったんだって。で、あなたがお父様だったんですかみたいな感じ。
それは私たち、どこの教会の誰ですかみたいな感じで話してたの
に。でだけどその私がそのみかんの人だっていうことも知って、あ、この親にしても、この親にしてはこの子ありなんだみたいな、なんかそういう
すごい、うん、
でもそれは私たち親子だけのことでね、教会全体のことです。
うん、
みんなの器が広げられて、うん、無限の可能性を得たっていうことです。
アメン。
アメン。
アメン。はい、ここの後で、お雨が降って、そして彼はアハブの前を腰をからげて走っていったって、腰をからげるって何ですか？ですね。うん、馬車よりも速く走ったって
。すごいですよね。
あれ誰だった、あのフェルナンドソース。
あったんですかこの動画。
また99年ぐらいに来た。
そう、メキシコ人のゲストスピーカーでね、言ってたよね。
彼メキシコで一番だよね、奇跡の器という。
それがね、この話をしたんですよ。それでね、二人がね、山にいたわけでしょ。山にいたんだけど、エリアがアハブに車を整えて下っていきなさいっていうわけですよ。それでアハブは車に乗って馬車に乗って下っていくんだけど、主の手がエリアに下ったから、後から出たエリアが走って馬車を追い越していったっていうことですよ。
そっか、
アハブの前を走ってった、うん、でね、その超スピードのね、超スピードで走るっていうのは、超自然的な油注ぎの現象だっていうことで、うん、そのフェルナンド・ソーサがある時背広着てネクタイも締めてたんだけど、なんか集会場の周りをなんか超速で、
うん、
走って
元に戻って
きた。何秒かで戻ってきたって、
みんなが瞬きしてる間に気がついたら先生一人で大汗かいてたみたいな話ですか。
涼しい顔して
多分そうって
、そういう証して
た、そういう証してたよね。
目の前で見たわけじゃないけど、その本人がね、自分がこうだっていうことをこの見
事なんか、あの証なんかえっていう話ばっかりだった。
そう
だ、壁を通り抜けて、
そうそう、
部屋に入った話とか。そう、いや本当すごい器なんだ。
すごい器なの。ヨシルさんなんか握手しただけでもう電気ショックでなんか飛ばされてたから。
飛ばされて。倒されて。
倒されて。その先生と握手しただけでなんか。
メキシコでね。
すごい器で。その教会も招いてくれてね、一回ね。
う
ん、
そうそう。
でか、あのメッセージしたわけじゃないけど、招いてくれて、行かせてもらったんだけど、なんかすごい劇場借りた。大きな劇場を毎週借りてるって、
うん、本当は建物持ってるんだけど、カトリック教会の迫害でその場所を使えなくさせられてしまう。で仕方がないから劇場を借りて集会してて、でどんどん成長したから、あの建物じゃ入りきらなかったねっていう話になってるで。
今も健在だよね。
だよね、
うん、 用いられてるフェルナンド・ソーサっていう、日本に来られたフェルナンド・ソーサ。
そういう話いっぱいあるよね。
あるんですよ、すごい器いっぱいいて。
本
を
出してる感
じ。腰をからげてっていうところでも思い出さざるを得ない。
思い刺さっちゃうよね。
フェルナンド・ソーサ。いや普通読んでたらね、さらっと読むじゃないですか。ただ、うん、あそうなんだ、走ってったんだ、だくらいでしょ。でもよーく分析したら、馬車よりも後から出てるのに、馬車よりも先まで行っちゃって、アハブの前を走っていったっていうことは、やっぱすごい油注ぎなんだなって、
うん、はい、
はい、でそういうことが起こるね。
うん、
うん、そう、たくさん、
なんか目に浮かぶその着物をこう持って、
ね、で長い衣だから、ね、走るのに邪魔になるから、こう裾をこう持ち上げて、うん、そしてダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダ
ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダアハブの妻のイゼベルが立ち上がったんですよね。
来た、イゼベル。
女、イゼベル。預言者を殺す霊のイゼベルが立ち上がった。うん、で、この時にイゼベルが一言言ったんです、2節でね。もしも私が明日の今頃までにあなたの命をあの人たちの一人のようにしていないかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように、つまり、お前を殺してやると言ったわけですね。その時に3節、彼は恐れて立ち逃げてっちゃったという、うん、これだからこのイゼベルに働いてる霊っていうのは特別な脅かしの霊ですよね。イゼベルの特徴は恐れを与える霊です。結構でもよく聞くよね、教会でイゼベルの霊が働いて、特に女性に働くんですよね。
そして預言者を殺す霊だから、その人もすごく霊的なの。
うん、そうそう、
うん、
なんか霊的に語ったりして、預言したりして、なんか当たったりなんかもしたりして、でみんながなんかちょっと恐れてしまうっていうような、うん、コントロールの霊ですね。そしてこのイゼベルっていうのは決して表には出ないんですよ。アハブの背後にいて、まあ、この後も出てくるけども、あの畑が21章でアハブがなんか畑欲しいなって言ったら、イゼベルがそんなのあいつをはめて取り上げてやる、私に任せなさいとか言って、決して表には出ないんだよね。うん、裏でコントロールする、うん、まあそういう悪い例ですね。結構いろんな教会でこれ働いてます。教会生活長い信徒とかがね、牧師を突き上げるとかね。
で、神様がこう語ってるって言うんですよ。神様がこう語ってる、牧師のやり方が間違っている、牧師の中にこういう霊が働いている。
あとなんか思い忘れぶりに、え、わからないんですか何も感じないんですか、なんかそういう言い方するので、なんかそれを聞いたら、なんか感じなかったらなんか間違ってんのかなとか思っているんですね。
賜物がすごくある人です。霊的賜物がある人で、取り巻きを作って、そしてコントロールをする、うん、そして教会を破壊する霊、うん、そして分裂をもたらす霊。その霊が結構個人的に働く悪霊じゃなくて、教会を滅ぼす霊として働くから、すごく私たちリーダー、教会のリーダーが見分けて立ち向かわなきゃいけない。
一番いい方法は、そういう人をリーダーシップにつけないこと、責任ある立場に置かないこと、うん、餌を与えなかったら、活動の場がなければ、なかなか抜けないんですよ。だけど、だからそういうふうにうまく扱えば、まあ、それほど危険ではないっていうことですね。
根本的にその人からそのコントロールの例ないし、その悪霊をね、取り除くってことはなかなか難しいんですか？
本人が自覚して、
うんうん、
もうこれは嫌だという、それがあればそんなに難しくないと思う。
そうか、本人がそれ、そうですよね、
気がつく、
手放す、う
ん、気がつく、悔い改めないと、砕かれる、それができたら大丈夫だけど、
うん、
例なのでね、うん、
その例に断食させる必要がある。だからそういう人は持ち上げてもいけない。
たまものがあるものだから、なんかそういう人、例えばあまり牧師で自信のない人とか、うん、こう神様、うん、予言的なたまものがない牧師とか、
人的じゃない、
人的じゃない、自分が自信がない人が、やっぱそういうたまもののある方がすごく熱心に祈る、すごい熱心なんですよね、そういう人って、うん、熱心に祈るし、本当に神様からの声を聞きましたとかっていうことで、奉仕も良くするとか、そして言ってくると、こうなんかこう丸投げしちゃうみたいな、
あ、
うん、でそれをこう全部あの鵜呑みにするっていうか、こうで持ち上げてとか、そうすると
どんどんどんどん育ってくるんですね。
あのだからね、黙示録に書いてるんですよ、イゼベル出てくるんですけど、結局イゼベルの問題はイゼベルそのものというよりは、その周りにいる人たちの問題なんですね。2章、黙示録の2章の20節、うん、これ7つの教会に対して主が励ましとまた訓戒を与えてるんですけども、2章の20節に、しかしあなたには非難すべきことがある、まあ、すなわちいろんな励ましの言葉を与えた後で、だけど問題があるんだよ、あなたはイゼベルという女をなすがままにさせている、この女は預言者だと自称しているが、私のしもべたちを教えて誤りに導き、不貧困を行わせ、偶像の神に捧げ物を食べさせている、私は悔い改める機会を与えたが、この女は不貧困を悔い改めようとしないっていう、まあこういう話の中で、結局誰を咎めてるかっていうと、あなた方はイゼベルという女をなすがままにさしてるでしょっていう、うん、だから周りを咎めてる。もちろんイゼベルは問題だけども、餌さえ与えなければそんな大して危険じゃない、だけどなすがままにさせれるのが問題だよって。
だから早いうちにね、自分がね、神様から聞いたと してることがそうじゃない、間違ってるんだよっていうことをやっぱり戒めたり、うん、教えられたりする必要があるんだよね。それを受け入れることができるかどうか、そうじゃないとね、だんだんこう大きくなっていくと、神様が リーダーに語っていることは間違っていて、神様が私にこの教会に対して語っていることが正しいっていう風になっちゃうんです。そしたらもうちょっと、
う
ん、
そうですね、
難しくなっちゃうんですよね。そこまで行っちゃうと、
そうですね、
早いうちにあなたが今こう見分けてると思っていることは、これは今違いますよ、なぜかっていうとこうこうこうでっていう、そういう、
あとまあ正しいことを言うこともあるしね。
そうなの、だからすごい敏感なものだから、
全部が間違ったこともないだろう。
そうなの、そうなの、結構的確だったりするんですよ。
なんか分かりました分かりました。そう、なるほどね。
そうなんです。だからそのあたり、私は実はこう見えてもすごくそういう例が嫌なんです。怖くて、怖かったんです、すごく。絶対もう立ち向かえない、もう嫌で怖い。大嫌い、そういう例。それでもう苦手で避けてて、そういう人絶対に直接戒めたりできないタイプだった。逃げてやってでももうダメだって思って、私も牧師だし。
あとでも特に女性は、全ての女性がイゼベル的な要素を持ってる。
うん、それはなんか分かります、うん、意識するところがあります
でしょ。
特に家庭において働いちゃいますね。
そう知らないうちに。だからその権威の多いっていうのが必要だし、
うんうん、
で夫が立ち上がれば問題ないんだけど、それをしないから問題が起こるという。
私の中のイズベルが育ってしまう。あなたのせいよってせめて移動する。いやー、もう
はい、
はい、
まあとにかく脅かす例なので、彼はもうあっさり怯えちゃったんですよね。だからこれ2つ意味があり、2つ理由がありますね。1つは彼が鬱になっていたという、だからその霊的なことうんぬんなしに やっぱり大きな勝利の後でちょっと落ち込んじゃってたんですよね。で、それプラスイゼベルという預言者を滅ぼす霊が立ち上がったので、彼はあっさり恐れて立っちゃったという。
もう一つ、彼はその対決する時にも私一人だけが残ってるって言ってたし、この3節でも彼は恐れて立ち、そして若い者をそこに残して一人で荒野に行ったんですよ。もう一人になっちゃったんですか。もう若い者からも離れて完全にも一人
孤
で、
立しちゃったんで
孤
すね。
立、完全孤立、そしてもう私一人だけですって言い続けるんですよ。もう孤立無援、私一人ぼっちっていうところに立ったし、自分も若い者も置いて一人になっちゃったっていう、それが決定的なね、ところだったかなと。
ですね。で、それに対して死はね、彼を立ち上がらそうとして、で、彼はもう死を願うほどまでね、もう死にたいですっていうところまで、すごい落差だよね。この前預言者大勢殺したと思ったら、今度自分が死にたいっていう。だけどそこに主が現れて励まし助けたということですね。
霊的大勝利の後に落ち込むっていうのはよくあることなんですけど、でもこれはもう本当にもう決定的な。だけどね、850人をね、殺したって書いてあるんだよね。すごいことだと思う。彼がしたんでしょ？
まあ、聖書を文字通り読めば
文
ね、
字通り読めばね。
実際はまあどうかわかんないけど、とにかく山を登っては下りして、
まあ、霊的燃え尽きもあるかもしれない。すべての信仰ともう力をそこに出し尽くして、そして燃え尽きになってしまい、そして孤独、そしてイゼベルの攻撃、全部がこうできて、ドーンと鬱になっちゃったっていう。
そうですね。で、主がここでされたことっていうのは、見つかりを遣わし励ましを与えたということですね。ここでも言ってますよね、19章の10節でも、ただ私だけが残りました。彼らは私の命を取ろうと願しています。狙っています。もう自分が最後の人間、預言者だと思ったらすごい孤独ですよね。でも、その、ちょっと後に言ってるのを見るならば、18節。しかし私はイスラエルの中に何千人を残しておくという。まあこれ、みんなが預言者かどうか、預言者とは言ってないけど、でも、あなた一人じゃないよ。7000人のバールに膝をかがめない、バールに口づけをしなかった者がいるんだよという。神様は励ましを与えてますね。結局彼に必要なのはコミュニティですね。共に立ち上がる人ですね。
でね、その気になればオバデヤの時にオバデヤが預言者100人を50人ずつ洞穴に隠したんですって自分の実績アピールしてるじゃないですか。それも聞いてるはずなのに、やっぱりそれが
そうだよね。
覆われちゃってる、孤独だって思わされてる。
あるいはもしかしたら傲慢があって、あんなやつら預言者じゃないとかね。
役には立たないって。なるほど。
ただ隠れてかくまわれてるだけでしょっていう、そういうのもあったかもしれない。とにかくこのエリアっていうのは、ヤコブ書に書いてるみたいに、ヤコブ書の5章に、エリアって何ですかって書いてるんですよね。ヤコブ書5章17節ですね。エリアは私たちと同じような人だったと。これ大事ですよね。彼、同じような人なんですよ。だから油注がれてたし、用いられたし、勇敢ではあったけども、だけど同じ弱さを背負ってる人間なんですよっていう。それを理解しておく必要がありますね。
でもその後にエリシャが出てくるけど、それまではエリアにとっては自分の弟子とか自分と共に働く同労者とか仲間はいなかったってことだよね。同
で
じ。
も若い者が一緒にいたよね。
若い者いた。
これだからね、このヤコブの5章で、そのエリアは同じような人でしたって言ってる前に、16節で、ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力があります。っていう文脈の中で、今度エリアは同じような人でしたという。エリアは義人ですよ。じゃあ義人って何ですかっていうと、まあこの文章で言えばね、互いに罪を言い表し、互いのために祈る人が義人なんですよという、そういう意味と捉えますよね。だからこのエリアにとって一番の間違いは、若い者を残してしまったことですね。本当の孤独になってしまったということ、コミュニティから離れてしまったということです。主はエリアに語って、これ19章の11節でドラマチックなことが何いくつか起こる。山の上で主の前に立って、するとその時主が通り過ぎられ、主の前で激しい大風が山々を裂き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。大いなる印の中に主はいなかったけども、しかしその後にかすかな細い声があったという。これ新共同訳では穏やかな風と書いて、穏やかな風の中で主がエリアに語ったということです。ですから何か華々しい、その印や不思議とか、そういったことの中で主が語るというよりも、ここにおいては穏やかな風の中で静まって、かすかな声を通じて主は語られたということです。ですからこの声を聞くというのは、そんな華々しいことではないということですね。で、この後、このエリアの復活のために主が作られた、なされたプログラムの中に、飯を与えるということですよね。15節以降で、主は彼に仰せられた、さあ、ダマスコのアラノへ帰っていけ。そこに行き、ハザエルに油を注いで、アラムの王とせよ、ね。いろんな人に油を注ぎなさいという、飯、役割を与えるという。まあミニストリーがあることで励まされるっていうのも変な話ですけども、でも自分には役割があって、自分には働きがあるんだっていう、やっぱりそれって大きな励ましですよね。で、7000人の人が残されていたということです。おお、やっと半分だね。
聖書学校で1学期かけて教えてるもん、エリシャとエリ
濃いですよ
濃い
ね、
わ、
教えること
本当
が
に学ぶ
た
こ
く
といっぱ
さんあるん
いある。
ですね。
ジェリー先生いつもね、エリアとエリシャ、今学期は教えてない。この後エリアですね。このエリアっていうのは正式なエリアの後継者です。で、飯を受けたのは、エリシャが12くびきの牛で畑を耕してる時でしたね。ですから12くびきっていうことは、やっぱり裕福であったという、裕福な大農地を持っていた彼が飯を受けたということですね。自分の街灯を彼にかけたので、これはこの、ある説教者が言ったのは、養子にすることを表すということを言ってましたね。で、彼は父と母に挨拶させてくださいって言って、で挨拶した後で戻ってきて、そしてその牛を殺して、牛の用具でその肉を調理したっていう、もうだから後戻りはできない、主に仕えますということですね。このエリシャっていうのは、聖書の中の雛形としては、キリストと教会との関係ですね。そうです。エリアがキリストで、エリシャが教会です。キリストと教会との関係っていう時に、もちろん様々な説明ができると思うんですけども、おそらく一番 大きな重要なのは花婿と花嫁という関係、その視点ですよね。親しき交わり、親しい関係ということですけども、でもここでは、まず言いたいのは、キリストの働きを教会が受け継いでいくっていう中で、教会はキリストよりもさらに大きな技を行うということですよね。ヨハネの14章の12節にこう書いてますね。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。まあ、この御言葉にあるように、キリストがね、地上に使わされてきて、父なる神から使わされ、そしてキリスト自身がヨハネの20章で言ってるみたいに、父が私を使わしたように、私があなた方を使わしますということで世に使わされました。で、しかしそれは何も持たないで使わされたわけではなくて、さらに大きな技を行うことができる聖霊の油注ぎですね。で、そしてその力は、さらに大きな技っていうのは、エリアとエリシャの関係で言うならば、2倍の油注ぎという表現で表すことができるんですね。その一つの現れが、エリシャはエリアの2倍の奇跡を行っているということです。2倍の奇跡っていうのは、死人のよみがえりですよね。それはちょっと後で言いましょうか。第二列王記に行くと、ちょっとこの間も面白い話いっぱいあるんですけど、飛ばしちゃって。このミニストリーの引き継ぎですよね。どのようにして引き継がれていったかというので、第二列王記の2章で、いきなり主がエリアを竜巻に乗せて天に上げられる時、エリアはエリシャを連れてギルガルから出て行ったって、これからこういうことが起こるっていうことを語ってるんですけども、この時にエリアは、失礼、エリシャは常にエリアについて行ったんですよね。ここに留まっていなさい、私をベテルに使わされたからと言ったけども、しかし私はあなたから離れませんって、常についていったという、子羊の行くところをどこにでも行く状態だったということですね。で、取り去られる前に、9節ですね、2章の9節、渡り終えるとエリアはエリシャに言った。私はあなたのために何をしようか。私があなたのところから取り去られる前に求めなさい。するとエリシャは、ではあなたの霊の2つの分け前が私のものになりますように。2倍の油注ぎを求めたということですね。で、その時ちょっと不思議なことをエリアは答えて、私があなたのところから取り去られるの時、あなたが私を見ることができれば、そのことがあなたに叶えられよう。できないならそうはならない。これはどういう意味かいろいろ解釈ありますけども、一つはこの霊的な目が開かれていればということですね。だってどんなに油注ぎ受けたって霊的な目が開かれていなかったら見れないわけですから。申命記の21章17節に書いてることですけども、ここにも書いてますよね。神の律法によると、長子っていうのは、長男っていうのは2倍の分け前があるんですね。で、実際ヘブル人への手紙の12章23節を見ると、天に登録されている長子たちの教会と書いてますから、教会というのは長男であるという、つまり2倍の分け前がある存在であるということで、キリストの雛形であるエリアからエリシャが2倍の油注ぎを受け取ったということは、それは2倍の分け前、すなわち長子、長男である、すなわち教会であるという、教会の雛形であるということですね。で、彼は天に昇られま、天に引き上げられました。つまりエリアは死を経験せずに天に昇った2人目の人ですね。1人目はエノクですね。そして2人目がエリアです。そして、街灯が落ちてきたんですよね。 でも街灯が落ちてくる前に彼は自分の着物を引き裂いた。つまり街灯なくなるかもしれなかったという。2章の12節に、天に引き上げられて、でそこで彼は自分の着物をつかみ、それを2つに引き裂いた。そこでっていうことはやっぱ落ちてくるのは見てたのか。まあ、とにかく古い自分の街灯をもう捨て去ったということですね。そしてエリアの身から落ちた街灯を拾い上げて引き返してヨルダン川の岸辺に立った。街灯、例えばジェリー先生、さっきのフェルナンド・ソーサの上着なんかもらってなかった？
あ、もらってた。
油そぎが欲しいって言って、あれジェリー先生が自分から欲しいって言ったのかな？
わかんない。ジェリー先生、油注ぎにはすごい貪欲だから欲しいって多分お願いしたと思うな。そしてもらってた。 フェルナンド捜査から。
ちなみに私には何もお願いしてないのにネクタイくれたぞ。
まだありますか、そ
あ
のネ
る
ク
んだ
タイ。
けど、ちょっと派手なんだよね、緑と黒の縞のネクタイ。私が緑と黒の縞のネクタイをしてたら、今日の牧師は本気モードだったという。あ、結婚式にそれしていこうか。
いいかもしれないですね。いいです。あ、で、ルミコさんが、なんだっけ、誰からもらったんでしたっけ、赤い、
ショール。
ショールもらいましたよね。誰だっけ、あれ。女
あ、
性
イスラ
諸
エ
国
ル
か
の？
な。なんかの時にもらったって言って。
真っ赤なね、集会の時にもらいましたよね。
もらったのありましたよね。油注がれカップルで。その仮装のノリになってますよね。
コスプレになったりして。
コスプレ。まあその2倍の油そぎですね。ちょっと途中ちょっと飛ばして、っていうか大して飛ばしてないか。約束を違えない種っていう中で、その2倍の油そぎの根拠ですね。第2列王記の13章20節でエリアは死ぬんですね。これ
エ
エ
リ
リ
シ
シ
ャ。
ャだ。これ間違えた。エリシャ。エリシャは死ぬんですけども、ちょっとあっさりですねって格好してで、
こうしてエリシャは死んで葬られたって
そう。
だけ。
だけど、その後で、その骨が人を生き返らしたんですね。これジェリー先生の教えですけども、エリシャには2倍の油そぎがあったにもかかわらず、実際生き返らせたのは4章35節の1人だけだったんですね。で、天で神様が計算してて、あれ、なんか数が合わないぞと。
そういうこ
そん
と。
な神様、そんな ポカしないでしょ。
エリシャ2倍の油そぎあるはずなのに、なんで1人しか生き返らせてないんだって言って、でそれでエリシャの骨に触れた人が生き返ったという、そういう解説をしています。
神様カウント間違いしないと思
いや、だから間違えないように生き返らせたんで
後
す。
から。
そうそうそう、だって数が合ってないからさ。
そうか、そんな後付けな感じなん
いや、
だ。
でもあるんじゃない？だって御心がさ、神様計画なされるはずなのに、もしなってなかったら、それを無理くりでも合わすんじゃない？
もうそれも最初からこう計算に入れての神様じゃないの
い
か。
やいや、そんなことないって。
そうか。
すべてのあれ、運命は決まってないもん。だけど神様は必ず御心を成してくださるという。
なるほど。じゃあ何かの加減でいくと、エリシャは生前に生き返らせるチャンスもあった
あっ
とい
た
うこ
は
と
ず
で
な
す
のに、
ね。
何らかの都合でできなかった。
やらなかった、もうって、
そう
神
そう
様は
そう
思った。
そうです。
数も大事だもんね。
ね。で、そのことを見てもこの2倍の油そぎがあったということが分かります。もう大体それで終わりなんですけども、ちょっと他にもいっぱいあるんだよね、エリシャの話で。ね、シュネムの女の話もあるし、ナーマンもあるし。 ヨルダン川に浸かって癒される話。ここ、まあでもここに書いてるのは敵を取り巻く火の戦車っていうのを書いてますね。ある時エリシャとその御使いがアラムの大軍に囲まれました。御使いはそれ、失礼、召使いはそれを見て恐れました。しかしエリシャは霊的な世界を見ていたので、それで彼らを取り囲む敵の大軍をも取り囲む、さらに多くの天の軍勢が敵を取り囲むのを見たのです。ややこしい文章だな。第2列王記6章ね、はい、の出来事です。ですから本当にこの私たち知らなければならないのは、敵に囲まれているように見えても、実はそれを取り囲むほどの大軍勢がいるということです。
アメン。
アメン。というわけでよろしいでしょうか。ああ。
前半で時間を取りすぎてし
いや、ここにはそんな詳しく書いてないもんね。いきなりカラスの奇跡の後にもう偶像のなんとか。
いや、
そうです
本
ね。
当面白いんですよ、エリアとエリシャのところ。読めばいっ
本当は分
ぱ
け
い
て
あ
教
る。
えるべきだったんじゃない？
いや、だけど概論だから、
概論なんですよね。
残りはメッセージで。
残りはメッセージで。でもメッセージでそんな教えいっぱい詰め込めないでしょ。最近分かち合いしてるからメッセージ時間30分ぐらいだし。
すごい短くなってますよね。だんだんね。いい
で
んで
も
すけどね。
あれでもあの方法やったらさ、どんなメッセージでもみんな恵まれるよな。なんか変な話だけど。
それをもとにしてね、お互いに分かち合って、励まし合える
まあ
か
その
ら。
グループのにもよるけどさ、雑談で終わるグループもあるかもしれない。
それもでもね、大事な時もありますから、関係を作る上で。
そうそう、牧師が長々と話するよりね。
それも恵みですけど。
なんか無理なんだ。アメン。
ねえ。
あ、はい、いいです。
エリア症候群って言うんだ、求職者が燃え尽きること。
そうそう。
へえ。
だからそれを読んで、あ、エリアハウスってこの燃え尽きから来たんですねって、違うって、あのマラキ書の 父の子の心を子に立ち返らせ、子の心を父に帰らせるから来てる。
エリアの霊。
エリアの預言者エリアを使わすというマラキ書の最後に。すごいよ。この心が父に向かないと、あるいは親の心が子に向かないと、この世が滅ぼされるぐらいすごいことが起こるってことな。呪いでこの地が打たれちゃう。だから大事です。
早いうちに向き合って、関係立て上げられるっていうのはすごい祝福ですよ。ねえ、本当感謝。
アメン。
アメン。